はい、というわけでですね、寒いね非常に寒い。なんかもうこう一人で寝てるとさ、布団とか冷たいじゃん。誰かと一緒に寝れる日が来たらいいな、なんてね思っとるわけなんですが、まあ実際そんなことあったら私、基本ホテルの部屋でも誰かと一緒に寝るみたいなのが苦手としている人間ですので、誰かと寝るなんていうことはできないのかな、なんて。絶対ね、万が一結婚するようなことがあっても、夫婦別室にしたいな、なんてことを思ってる今日この頃でございます。いや、昔からずっと思ってましたが、まあそんなわけでですね、特に話すことも考えずに始めてしまったこのラジオ、今週も、1時間やれればいいなっていうところでね、いろいろと事情があって、多分1時間はいかないんじゃないかな、なんてことを思ってます。というわけで、今週もよろしくお願いします。この番組はわさビーフの5倍のやつめっちゃうまいね、岩手レシケバレーズ IRC がお送りします。はい、というわけでラジオ東方任務の第331回になりますね。お送りするのは柏木夏目です。そんなわけで月曜更新ということでやっておりますが、今週はですね、多分一部二部月曜火曜になるんじゃないかなと思ってる次第でございますが、まあ先週の放送でだったっけか、先週先々週あたりにサクさんにちょっと早めに送っていただけるとありがたいかなとか、実はヌタさんにも今週ね、ミニ番組ヌタさんなんですが、ちょっと早めに送ってくれれば勤労休みだからそこで収録しちゃおうみたいな話をしてたんですけどね、結果、今週月曜日に収録、勤労に収録せずと、いうことが、起こっておりまして、多分今週2部コーナーもありません明日早く帰ってこれれば、コーナーもできるんじゃないかな、なんてことは思ってはいるんですが、なかなかこう難しいなというところで。まあでもね、今回に限っては、仕事が忙しかったわけじゃないと。むしろ暇だった、わけなんですが、新年会、というものに、行ってきましてですね、職場の、まあとあるホテル、盛岡のホテル、のですね、まあ宴会場みたいなところで、開かれる、新年会だったわけなんですが、木曜の夜か。木曜の夜に、行われたわけなんですけども、去年も、僕はもう働いてたんで、出欠確認もあったんですが、まあもちろん当然のごとく欠席ということだったんですけども、今年はですね、次の日が仕事休みということもあって、まあほぼ強制的に参加ということになったんですけれども、まあ僕らの働いてる職場からですね、バスが出まして、そのバスに乗って、ホテルに行ってという感じなんですけれども、まあ言うてもそんなに、いっぱいの人数が集まるわけでもない。まあ一応ね、各部門から欠席者はいつつも、相当な人数。で、テナントに入ってるね、お店、の人たちなんかも来て、大いに盛り上がったかどうかはさておき、開かれた、新年会だったわけなんですが。まあスーパーですよ。働いてる場所がね。ということもあって、ホテル。料理はホテルのものなんですけども、お酒はですね、これいいのかなって思うんですけど、お店からの持ち込みという形になっておりまして、豪華なホテル、豪華、うん、まあホテル、しっかりとしたテーブル席がありまして、各部門、まあそれぞれ部門混ざってたりもするんですが、なんていうの、膝掛け的な、膝汚れないようにみたいなナプキン的なものも置いてあるような、で、料理もね、自分たちで取りに行ってくださいよ、みたいな感じ、おしゃれな感じにもかかわらず、テーブルの上にはワイングラスとともに、缶チューハイが並ぶっていうね、非常に不思議な、光景の中行われた飲み会だったんですが。まあ、言っても年上の人たちもいっぱいいますし、普段仲間内で飲むような騒ぎ方もせずという感じではあるんですが、ちびちびとですね、飲みながら、いろんな人にお酒を注がれですね、自分も行かなきゃいけないのかな、なんてこと思いつつ、めんどくさいからいいやと。で、隣に座った大学生のね、仲いいやつとずっと喋ってるみたいな感じだったんですが、まあそういった、なんて言うんだろう、大人数での飲み会っていうか、こんだけ大規模な飲み会って行ったことがなくて、で、よく話には聞いてたゲーム大会みたいなものにも参加しましてですね。まず一つ目あったのが、最初1時間くらいかな。2時間しか借りてないんですよ、ホテルの部屋をね。だから非常に素早い進行が求められるわけなんですが、最初の1時間くらいは、まあ、上司のね、店長の、挨拶から始まってですね、まあその後は、ご歓談くださいみたいな感じで飲みながら1時間過ごしたわけなんですが、その後からゲーム大会開かれまして、まず一発目がロシアンルーレット、各テーブルにですね、まず第一戦目が、稲荷寿司、第二戦目がパン、第三戦目が、 細巻きかな。で、第4戦目が、軍艦巻きという、中でですね。まあ、パンはからしですが、他はわさびの、ロシアンルーレットが開かれましてですね。あ、そんなんやるんだって思いながら。まあ、僕は、まあ別に当たってもいいかなと思いつつ、当たった人、一発目当たった、一回戦で当たった人はですね、ステージに上がってその後、二回戦以降行うっていうことで、ステージに立ちたくないっていう一心でですね、何度かセーフを、引き当てましてですね。まあ、と思ってたら、同じ部門のですね、女の子が、見事、最後まで残りまして、で、優勝賞品をもらうと。まあ、優勝賞品がですね、まあ、我々が働いている、寿司、部門のですね、3000円お食事券。特上寿司3人前、みたいな感じがありまして。で、さらに次が、よく話には聞いてた、ビンゴ大会ですよ。あ、本当にやるんだなって思って、あ、架空の設定じゃないんだ、こういうのってっていう。本当にビンゴ大会とかやるんだななんて思いながらですね。まあ、ただ、ビンゴ大会の景品は、まあ、もちろん、電化製品とかテレビとか、そんな豪華なものがあるわけじゃなくてですね。まあ、例えば一番いいのが、良かったのが、ホテル。そのホテルのご厚意でいただいた、お食事券5000円分かな。ペアのお食事券5000円分とか。で、さらには、水産部門からいただいた、岩手、三陸のね、ですね。名産品ですね。いちご煮セットみたいな。5000円分みたいな。あとは鍋セットとかそういうのがあったりして。一応全員に当たるような感じで。まあ最終的に景品が余るっていうね。なのでじゃんけん大会しましょうみたいな。よくわからないものがありましたけども、ね。まあそれなりに楽しくビンゴ、やりましてですね。まあ比較的早い段階で上がって。まあ鍋セットみたいなのもらって帰ってきましたけど。で、まあ、一次会なんていうのは9時で終わってですね、その後バスで、盛岡の中心街の方に行って、そこで降りる人は降りて二次会行きましょう、みたいな。まあ、二次会に僕も当然のごとく連れ出されまして行ったわけなんですけども、まあ、そこからが地獄の始まり。地獄が待っておりましてですね、まあ、二次会が居酒屋行って、20人までは行かなかったかな。くらいの人数で、まあもちろん偉い人たち、店長を含めですね、各部門のマネージャーも何人か来たりとかして、で、若い人たちもいて、みたいな感じの飲み会だったんですが、テーブル2つあったんですけどですね、片方に店長と、まあ男の人たちが、結構年上の男の人たちが、固まったんですが、まあその店長というのがですね、比較的去年の、秋くらいに来た新しい店長でして、まあ、なかなか会話に入っていかないというところでですね、誰も話を振らないみたいな気まずい空気が流れるテーブル。僕が座ってた方は若い人たちで、しかも普段仲いい人たちが集まってるようなだったんで、話は盛り上がるんですけども、隣のテーブルが非常にお寒いことになっていると。で、そこで動いたのがですね、まあ僕の親友ですよ。このままじゃいかんというところでですね、店長に話を振りながら頑張って飲んでみたいな、非常に盛り上げて頑張ったんですけれども、まあ、そこが最悪の地獄だったというところなんですけれども、僕にとってのね、二次会終わりまして、まあ、正直帰りたい気持ち、まあ、12時くらいかな、でもそれでも、帰りたい気持ちもありながら、ふっとですね、親友を見たらですね、まあ、ベロンベロン。頑張ってるもんですから、ベロンベロンになってですね、まあ、本当普段から飲むような仲いい連中だけになってですね、まあ、三次会行きましょうみたいな。でも、お前も帰った方が良くないかと。帰ろうぜって言ったら、絶対嫌だと。まだ帰らねえ、みたいなことを言い出してですね。まあで、すごく綺麗なですね、方がもう僕らの仲間内の中にいて、年上なんですけれども、子供もいて、31歳かな、非常に綺麗な女性でですね、まあ、もちろん旦那さんいて子供さんもいる、二人子供さんもいるような、女性に対するセクハラ。まがいの行為、が激しくなりましてですね。これはダメだと。でも飲みに行くって言ってるぞ。どうしよう。よし。みんなで相談して。もう一人、非常に酔っ払ってる方がいたんですが、この二人をどうにかしてもうこれ以上お酒を飲ませないようにしよう。どうしよう。よし、カラオケにしようと。カラオケなら万が一お酒を頼んでも一杯二杯で済むだろうというところで、カラオケに行きましてですね。そのカラオケ屋でも暴れ回る僕の親友。非常に曲の中で盛り上がるところでカラオケのドアを開ける、最悪な行為を繰り返す。もうどうしようと。で、これ終わった後僕はこいつを家まで送り届けなきゃならないんだな。まあ家から物徒歩5分くらいですから。 いいんですけれども、そんな感じですね。なかなか大変な目に遭いまして。まあ結局、2時間くらいカラオケ行った後、解散してタクシーの中では意外と普通にですね、冷静に戻ってきて、酔っ払ってはいるんですけど。まあ難なく家に送り届けられたのが良かったな、というところだったんですが。楽しかったは楽しかったけども、とっとと帰りたかった新年会を過ごしまして、まあ、金土の休みに入ってラジオ収録すればよかったんですが、まあそこでですね、体力をだいぶ使い果たしまして、もう曜日感覚も何もない。ラジオのことなんで頭から抜けてるという現状になりましてですね、すっかり忘れてた。せっかく、サクさんにもヌタさんにも送ってくれと、早めに送ってくれと言っていたにもかかわらず、うっかり月曜日になってしまう。そしてこのラジオ収録中、母親が今帰ってくるということでですね、これ以上大きな声は出せませんという状況になりまして、今日、明日で2回に分けてですね、2日に分けて更新させていただくと。そのせいでコーナーも潰れるんじゃないかなということでございます。そして全く話の筋道考えておりませんでしたので、新年会の話もグダグダになると。非常によろしくない。せっかく年も明けてこれからまた一歩踏み出そうみたいな時にですね、しょうもない放送をしてしまっているななんてことも思っていますが、ここらでですね、ミニ番組に行って、気持ちを切り替えようかなと思います。というわけで、サクさんの作の川屋です。お聞きください。どうぞ。
はい、佐久間川屋でーす。いやー、疲れた。疲れたよ。はい、ということで、まあね、その疲れを見せないように、まあ今週も元気にやっていこうと思うわけでございますけれども、思わずね、慣れてないこと言うと自分で吹き出すもんですね。はい、なことでですね、まあ、なんでね、ちょっとお疲れ気味かと言いますとですね、まあ、夏頃から常々言っておりました卒論さんがですね、まあ、だいぶもう1月の中頃を過ぎまして、まあ、だいぶピークというか佳境というか大事なところに差し掛かってきておりまして、まあまあ、とりあえずですね、卒業研究は、まあ、ほぼ完成というですね、ことになりました。はい、先生にもですね、まあ、これで、まあ、これで、まあ、OK だよっていうことを言っていただけまして、はい、無事完成しました。まあ、厳密には完成ではないんだけどね。まあ、年明けてからですね、卒業論文のいわゆる本文ですね。その論文を、こう、先生に見せて、まあ、年明けつっても、1月の何日あたりだったかな。15日とか、まあ、それとりあえず今週頭あたりにですね、その完成した論文を先生に見せて、で、先生がじっくり読んで、で、ここおかしいんじゃねとか、いや、ここはこういう風な書き方だったらわかんないよとか、いや、ここの、が、ど、何を言いたいのかわからないんだけど、みたいな、そういうチェックをですね、ビシビシ入れてもらってですね、で、なんだろう、ここを直せとか、この部分いらないとか、なんか、人によってはね、なんか、この章全部書く必要なくねとか、このグラフ載せてる意味なくねとかっていう風な感じでバシバシ切られることもあるらしいんですけども、まあ、私はそういうことはなくてですね、運よく。まあ、とりあえず1回目提出した時点でも、まあ、それなりに、まあ、良かったよ。大体良かったっていうのを言っていただけて、で、まあ、直すとこ直して、で、1日2日かけて直して、それをまた先生に提出して、見てもらって、で、もう一回その直すところを教えてもらったんですけれども、まあ、その段階で、まあ、ほぼ OK ということをいただきまして、あとここのだけちょっとおかしいとこがあったから、まあ、ここ直しといて、で、あとこことここ直しといて、日本語おかしいから直しといてとか、あと誤字脱字をちょっと数箇所あっただけで、で、まあ、とりあえずこれでもう、私に提出しなくていいよと。で、これで、まあ、とりあえず完成ということで、受け取りましたというのをですね、言ってもらいまして、まあ、一安心ですね。はい。そう、それもあってね、ちょっと、最近、何かとバタバタしててですね、疲れてたわけです そう、前にも話したけどさ、その最近、ラジオの話を頭に入れながら、こう、なんだろう、作業するのが、ね、できなくなったって話したと思うんですけど、それのおかげもあってね、その徒歩2分を、もう聞けてなくてさ、B 祭とかもすごい溜まってて、そう、だからさ、前回さ、その、指針だっつって、いつでも俺収録日大丈夫なんでって、ドヤ顔で言った割にさ、返信、その指針に対する返信を聞いたのがまさに今日っていうね。まあ、土曜日なんですけど、土曜日の夜なんですけれども はい、そんな感じです。あ、そう、だから最近ね、カイザーさんのニコ生もあんま聞けてないんだよね。まあ、あれなんだけどね、ポッドキャストで聞けばいいんだけど。はい、そんな感じで。もうね、とりあえずこれで一安心ですね。まあ、 こっから先ね、よっぽどサボらなければ、サボらなければつってもあれだけどね、その、卒論の、あの、なんだろう、発表会があるから、次はあと残すのは発表会だけなんで、その発表会に向けた資料と、あと、ま、発表の準備さえすれば、ま、OK と。いうことです。まあ、そのね、準備とかをほっぽり出すという暴挙に出なければ、まあ、なんとか卒業できるでしょうという感じです。はい、よかった。ほんと安心です。もうね、これで、ようやく、あれですよ、溜まってたエロゲたちができますよ。ほんとね、買ったり借りたりしたエロゲ、ギャルゲがですね、さっぱりできてなくてですね、ほんとに。今なんだろうな、溜まってるのがね、これ前も話したよね、七つ色ドロップスピュア、フェイト、PS のフェイトと、なんだ、月は東に、日は西に、で、あとパソコンの方に、遥かに仰ぎ、麗しのと、この大空に翼を広げてと、恋色空模様と、学王と、G 戦場の魔王がまだ残ってるからね。そう、で、あと、PS3 のゲームで言ったらね、トトリのアトリエ買ってまだやってないでしょ？テイルズ・オブ・エクシリア、エクシリア、エクリシア、どっち？エクシリアか。エクシリア。もうタイトルすらちゃんと把握してないぐらいですからね。もうそこら辺もやってないし。で、あと、あれです。PS、プレステ3でさ、まあ、プレステ3と PSP でできるやつなんだけど、その PS ストアで買った、ダウンロードした、なんだったっけ、サモンナイト。サモンナイトもまだやってない。なんかね、サモンナイトが、なんか、一時すごい割引されてて300円ぐらいで買えたから、おやってみようと思って買ってまだやってないっていう状態でね。はい。いやー、これで心のゆとりができました。はい。よかった、よかった。ね、まあそんな感じでね、まあ多分ラジオもね、これからそう、やっていこうと思うんですけど、その、とうとうね、自分の私が個人でやってる脇道の脇道ですね、脇道にですね、60日間更新のないブログには自動的に広告が表示されますってのが出てしまったので、いい加減更新しようと思いますので、またそちらの方もよろしくお願いいたします。ということで。はい。ねえ、まあね、近況はこの辺にしといてですね、そう、前回の配信つながりで言うとさ、その、ね、前回の配信を聞いて思ったのが、もう、柏木さん愛知県に住もうぜ、みたいなね、ことを思ってしまいましてね。いや、そう、まあでもね、岩手の方、まあ、柏木さんの場合、県庁所在地でもそういうことがあるっていう状態だったんですけども、まあ、やっぱり、こっちの方は逆にまあ県庁所在地にさえ入ればいいかもしれないけど、やっぱね、その私が住んでる豊明市というところはですね、その、名古屋のベッドタウン、本当に、特にうちからはもう本当、徒歩10分か15分くらいでもう名古屋市に入るぐらいの場所なんですけれども、あれですよ、地元で、あれですね、CD を買える店が正直わかりません。うん。今ね、パッとね、喋りながら考えたんだけど、一軒ね、CD 屋さんがあるのよ。バイト先の近くにね、元バイト先の近くに。そこで売ってるけど、他で売ってるところが見当たらないんだよね。考えたけど。あ、一応あるか。その、国道1号線沿いの、でっかいツタ屋があるから、まあ、なんとかなるけど、ね、結構不便じゃ不便っすよ、地元。なんか、電化製品店買える店もほとんどが一軒しかないし、うん、そうだね。その大型家電買える店が一軒しかないし。で、あとね、最近こういう言い方減ったと思うんですけど、いわゆるおもちゃ屋的なところがですね、もう一軒もないような状況です。本当にスーパーってそこそこ大きいスーパーに入ってる店、ところで一個あるだけみたいな感じでですね。なんかね、やっぱこう、都市の方に吸い込まれて、まあ確かにこっちの方だと、地元で行くより、まあ、名古屋の方入ったら安い店いっぱいあるからみたいな感じなんでしょうけどね。まあ、そこら辺は難しくてわかんないですけれども。いやー、愛知県ね、いいと思うよ。わからないけど、適当だけどね。そうね。なんか、そう、今、実際さ、今こうやって大学通うときに電車通学してるけど、やっぱりね、普段、まあ、多分、こう、ね、ここら辺住んでる人ってもうほんと市内で働くというより、やっぱ名古屋の方に出てきて働くっていう人が多いと思うというか実際に多いんですけど、その、だから愛知県で結構その県外に出て仕事する人があんまいないんですね。その地元でなんとかなるからね。その、名古屋市と豊橋市、あと豊田市とかがあるから、車で有名なね、豊田市とかがあるから、やっぱその、県外に出てかないっていうのもあって、で、そこら辺のアクセスがさえ良ければさ、その、なんて言ったらいいの、買い物とかするとき、必要なものが出たときに、やっぱその通勤途中とかさ、そこら辺に行っちゃうよねっていうのをね、思いまして。で、さらにね、もう一個思ったのが、 あれです。ネットで買ってるからっていう部分をね、思いつきまして。で、もし仮にさ、今自分で CD 欲しいってなったら、あ、どうだろうな、ものによるかな。アニメとかゲームのやつで言ったら、やっぱその、アニメートとかゲマズで買っちゃう部分があるんですけれども、まあ、普通のアーティストで欲しい CD があったら、僕多分あれですもん、Amazon ですら買わずに、iTunes のミュージックストアで買いますもん、多分。だから、どこにも行かないと思う。うん。そう。ミュージックストアとか、その音楽のダウンロードっていうのは、なんか自分は多分やらないだろうな、やっぱ CD って形として欲しいしって思ってたんですけども、ちょっとね、とある曲がですね、どうしても聴きたくなってですね、まあ、何かというとですね、タイガー&バニーの劇場版の主題歌の、リニアブルーを聴きながらっていうユニゾンスクエアガーデンの曲なんですけども、その曲がちょっとどうしても聴きたくなって、でも CD を買いに行くのもちょっとめんどくさいなって思った時にパッて見たら、あ、そうだ、 iTunes でダウンロードできるんじゃねと思ってパッてやったら、あ、簡単にできたと思って、あ、じゃあもうこれでいいやってなっちゃうんですね、やっぱり。まあ CD に限った話ですけど。そうだからね、なんかね、こういういろんなね、お店とかが潰れていくのもなかなかね、ちょっと悲しいものがあるんで、そう。昔ね、その小学校とかの時によく行ってたおもちゃ屋、まあゲームとかおもちゃ売ってる店だったんですけども、そこもね、潰れちゃったりしてて、本屋とかもよく潰れてるし、そう、やっぱね、近くに、その、でっかい店ができるとね、もう、そこにお客取られちゃうせいもあってか、やっぱね、すぐ閉店してしまうっていう部分があるので、なかなか寂しいなというのを思った今日この頃でございました。はい、今ですね、私CD 車の中で聴く曲をですねいっぱい漁っておりますので、そうです、今日ちょうどね、ユニゾンスクエアガーデンの曲とを CD を借りてきまして、そう、あとね、まあ、全く関係ないんだけどさ、うちの近くのツタヤさ、アビングドンボイズスクールの CD がなかったんだけど、どうなんだろうね、皆さんのところにあるんでしょうかという疑問を覚えたところで、まあこの辺にしようと思います。いやー、卒論終わったっていう気分がいいね。無事ね、研究室で一番乗りで完成しましたので、まあ、他の完成してないメンバーを煽ったりして遊ぼうと思います。最悪だ。はい、ということで、この辺にしようと思います。バイバイ。
はい、サクさん、ありがとうございました。そして、おめでとうございますと。まあ、ちょっと早いかもしれませんが、卒論無事終了。無事終了と、いうことでですね。まあ、これからはゆっくり自分の趣味に時間を費やしていただきたいなと。まあ、ここからね、また4月になって社会人になれば、忙しい日々、続いていくと思いますのでね、今、目いっぱい遊んでいただきたいなと。今、目いっぱい遊んで、うっかり4月以降も目いっぱい遊んでしまうようだと、僕みたいになってしまうのでね、気をつけていただきたいなと。思うわけなんですが。まあ、先週ね、僕自分自身で何を喋ってたか、覚えてなかったんですけども、まあ、盛岡がクソだっていう話をね、して、まあ、CD の話してましたけれども、ネット通販というか、まあ、iTunes のダウンロードストアみたいな、iTunes ストアみたいなのも、ね、今考えればある。てか、一瞬頭に浮かんだんだけども、どうしてもやっぱりね、欲しいものっていうか、自分のその、僕だったらユズですよね。ユズの CD はやっぱダウンロードよりも CD を手に持っていたい。そして、自分の足で、手で触れて、レジに持っていきたいっていうですね。変なこだわりがあるせいで、なかなかこう、ネット通販にはいかないっていうことで。まあ、昔、今でこそ CD をそんなに買わなくなった。ほんとユズのだけですね。だけ出すね、だって。ユズだけで。あとは大抵レンタルしてくる。ことが多いんですけれども、昔はですね、そのアニソンを聴こうと思うとなかなか難しいところがあってですね、まずアニメイトに行ったのが僕多分大学入ってからなんで、高校時代行ったことなかった。てかそもそもいつからあったのかも知らないんですけれども、まあ高校時代はあったかな。だけどそこアニメイトに行く機会っていうのはなくて、っていうのもアニメイトが盛岡駅前にあるんですけれども、まあ盛岡駅前に行くのに僕の家からだとバスで 4,50 分かかるんですね。で、帰宅考えれば2時間は確実に移動時間だけでかかってしまうと。で、学校帰りとかに寄れるかって言ったら僕は駅に行くまでの半分以下の距離に高校があったので、そっから学校帰りにまた家とは逆方向に向かうっていうこともなかったので、こう、アニソンを聞くってなると、CD を欲しいってなると、どうしてもネット通販しかなかった。 ような状況で。で、今でこそ、ほんと今さ、近くにまあ、ツタヤあったり、ゲオあったりするんだけど、行くと、すんげえアニソンコーナー増えたのよ。こんなにアニソンコーナーってあるの？まあ、DVD の方もそうですよね、アニメの。増えましたけど、昔って全然なかったから、ほんと有名な人たち、それこそ林原めぐみさんとか、もう一般人でも知ってるような、一般人って言い方もどうかと思うけど、ような CD しか置いてなかったから、借りようにも置いてないっていうのがあって、なかなかこう、借りることもできずにですね、ネット通販で買うみたいなことはありましたけど、今はほんと、ね、レンタルショップ行けば大抵アニソンでも置いてあったりとか、するんでね、困らなくなってきたなっていうところではありますね。で、iTunes Store とか、そういうのも僕は、1回か2回しか使ったことないかな。それこそ本当ダウンロード限定みたいな感じで、発売されたもの。ですね、なんだっけかな、忘れちゃったけども、あったんですよ。それこそユズかな。あって、それをやるために1回ミュージックカード的なあのカード買いましたけれども、それだけですね。1回買っただけで、あとはもう使ってないというか。まあ、限定配信といえども、まあ、ゆずの場合はその後 CD にもなりましたしね、結局。アルバム発売されればそれに入ってたりすることも多いので、なかなかないんですが、便利ではあるんですけども、こう、自分の手で手に入れたいものは手に入れたいし、なかなか利用する機会はないかなというところがありますね。で、やっぱりさ、サクさんが名古屋に住めばいいじゃんみたいなこと言ってましたけども、僕もね、名古屋に住みたいね。就職先を仕事先を快適な仕事先と快適な住まいをですね、探していただければすぐにでも名古屋に行こうかなと、引っ越し資金さえあれば、すぐにでも名古屋に行きたいななんて思ってはいるんです。ほんとね、この土地ね、寒いしねもう嫌だ。そういやさ、東京降ったね、雪。そんな話したっけ、先週のラジオで。すげえ降って大変そうだななんてこと思って、名古屋とかでもね、結構降ってたりするのかな、愛知でも。ちょっと、最近テレビも見てないので、ニュースすら見ないっていうね、最悪な状況なので、なかなかこう、県外のニュース、目に入ってこないんですが。まあ、また明日、今日の夜か明日くらいにも雪降るなんていう話もありますからね、気をつけていただきたいななんて思ってます。話、盛大にそれましたけども。それでね、サクさん卒論、完成ということで、おめでとうございますということでですね。まあ、エロゲの話も出てましたけども、持ってる中のエロゲ、貯めてるエロゲも何本か、僕はやったことがあります。こういう空模様。なんならラジオ聞いてました。ラジオにメールを送りました。グッズをもらってます。部屋に飾られております。あとは、人選上の魔王かな。もうすごく大好きです。みたいなね。エロゲ、僕も最近全然、やっておりませんけれども、目いっぱい遊んでいただければなと思っております。というわけで、一部この辺にしまして、続きは2部でございますが、2部は、明日火曜日、収録更新予定とさせていただきますので、とりあえず今日は一部だけということになります。続きは2部で、お送りいたします。